皆さん、おはようございます。そして7階にいらっしゃる皆さん、さらにはライブ配信を通して礼拝にご参加くださっている皆さんも、おはようございます。今朝もこうして皆さんと共に集まっての礼拝が許されておりますことに、心から感謝をしております。ところで、先ほどは賛美歌496番麗しの白百合を賛美いたしました。白百合の花言葉は純潔とか威厳だそうですけども、まさに罪や汚れのない純潔で威厳に満ちておられるお方が、私たちの身代わりに十字架上で死に、3日目によみがえって墓から出てきてくださった、そんなイエス・キリストを白百合に例えて歌ったとても美しい賛美歌が、この麗しの白百合なんですね。ちなみにこの賛美歌、実は先月10月16日に某朝の連続ドラマ小説という番組で、女優薬師丸ひろ子さんが熱唱されたことでも大変話題になった賛美歌であることをご存知でしたでしょうか。おそらくご覧になられた方も多くいらっしゃるのではないかと思いますが、私も後からその時の映像を拝見し、大変感動いたしました。詳しい番組の内容は割愛しますけども、薬師丸ひろ子さんは、ある熱心なクリスチャン家庭の母親役を演じておられるんですよね。この時の時代設定としては、ちょうど日本が戦争に敗れた時のことでした。当初の台本では、敗戦の知らせを聞き、戦争の昆畜症、昆畜症と唸りながら地面を叩くだけのシーンだったのだそうです。ところが薬師丸さんの方から、ここは地面を叩くのではなく、賛美歌の麗しの白百合がこの場面には適当なのではないかということで、これが実現したというのです。戦時中、クリスチャンは今のように自由に教会で賛美歌を歌ったり、礼拝を捧げることは許されていませんでした。でもこれからは自由に自分のクリスチャンとしてのアイデンティティを何にも規制されることなく歌うことができる、その希望に満ちた思いを、まさにキリストの復活を歌ったこの賛美歌を通して表現されたということなのです。私たちも今年は新型コロナの関係で、一緒に集まって礼拝を捧げることができないという、未だかつてない経験をいたしました。もちろん戦時中と状況は全く異なりますから、単純に比較することはできませんけども、でも今再び一緒に集まって賛美をし、礼拝をお捧げすることができる、物理的には同じ空間ではなかったとしても、7階集会室やライブ配信を通して、同じ時に一緒に心を合わせ、神様を見上げることができる。このことがどんなに素晴らしい恵みに満ちた瞬間であるのか、この喜びをかみしめながら、今朝も早速御言葉に耳を傾ける時を持ってまいりたいと思います。前回はイスラエルから契約の箱を奪ったペリシテの町の人々に種物ができるという恐ろしい疫病が蔓延し、契約の箱がたらい回しにされたこと、しかもそれが持ち込まれた町という町が次々と疫病に襲われて大騒ぎになってしまったという場面を見てまいりました。今朝の一節を見ますと、結局契約の箱は7ヶ月もの間、ペリシテ人の野に放置されていたことがわかります。彼らは契約の箱を通して働く見えざる神の手が自分たちを苦しめているのだとの認識に立ってはいましたが、この誠の神を信じて受け入れることまではしなかったんですね。つまりそれは自分たちの罪の問題と向き合うということをしないまま、 時間ばかりが過ぎていったということを意味していたのです。私たちは自分の罪の問題と向き合うことなしに、イエス様の救いの喜びに生きることはできません。なぜならイエス様が十字架で命を注いでくださったのは、他の誰かの罪のためだったのではなく、私自身の罪のために他ならなかったからなのです。皆さんは自分の罪の問題と真摯に向き合い、それでもなお愛してくださる主の許しを受け取っていらっしゃるでしょうか。自分は許されている、その喜びの中で日々歩んでいらっしゃるでしょうか。もちろんその前提には自分の罪が何なのかという自覚が必要になってくるわけですが、皆さんはいかがでしょうか。実は私はクリスチャンになってからも、なんと約4年間自分の罪が何なのか分かりませんでした。逆に言えばそれだけ傲慢な人間だった、まあ、それは今も変わっていないんですけども、今以上に傲慢だったということなのだと思います。私は中学を卒業して高校に入る直前にクリスチャンになりました。でも当時は罪の自覚というものが全くなかったんですね。ですからイエス様が私たちのために十字架で死んでくださったという話ならよくわかるのですが、私の罪のためにとなるといまいちピンときていなかったのです。まあ自分で言うのもなんですが、私は4人兄弟の長男で、もともと真面目な性格でしたから、そんなにハメを外したり悪いことというほどの悪いことはしたことがなかったんですね。まあ実際には都合よく忘れてしまってただけなんだと思いますが、ですから教会で罪についての話を聞かされても、自分とは関係ない、これはあの人に向けて語られている話だぐらいにしか思っていなかったのです。けれども聖書が問題にしている罪というのは、何か悪さをしたり人様に迷惑をかけるといった類のことだけにとどまらないんですよね。むしろそれはもっと私たちの心の奥深くにある根本的なものです。それは妬みの感情であったり、怒りであったり、人を見下す傲慢さや、なんであの人はいつもこうなんだと人を裁く思い、そうした自分を中心としたものの見方、考え方、その生き方を聖書では罪という言葉で言い表しているのです。私はこのことに目が開かれるまで随分と時間がかかりましたけども、でも初めて自分の罪が分かったとき、イエス様の十字架上での苦悩が紛れもなく私の罪のためだったんだということがはっきりと分かったんですね。そしてこんな汚い自分が許されている、だからクリスチャンは喜んで生きることができるのだということが実感として分かったのでした。ある意味自分の罪の問題と向き合うということはとても辛い作業なのかもしれません。それは今まで自分は大丈夫と思っていた根拠が失われる経験であり、嫌な自分と向き合うということでもあるからです。でもそれは決して自分に失望し自己嫌悪に陥るというような惨めな作業なのではありません。むしろこんなにも汚い、どうしようもない自分にもかかわらず、私のためにその命を捨てるほどに愛を注いでくださるお方がおられる。 そんなイエス様と出会う恵みと喜びの作業なのです。ですから自分の罪を知るということは、まさに今年の年間テーマ、恵みに生きるための第一歩なんですよね。きっと神様は、あのイスラエルの宿敵であったペリシテ人にも、その恵みを知ってほしいと願われていたのではないでしょうか。でなければ、本来なら人目にさらされることのない幕屋の最も奥の部屋である至聖所に安置されているはずの契約の箱が、7ヶ月もの間人目にさらされる野原に放置されておくことなど、ありえないことだったからなのですけれども、ある意味でそのことを良しとされた神様は、この契約の箱を通してペリシテの人々が誠の神に立ち返ることを待ち望んでおられたのではないかと思うのです。では、当のペリシテ人はどうだったのでしょうか。大変残念ながら、この時の彼らの一番の関心事は、いかにしてこの箱を元あった場所、すなわちイスラエル側に返却するか、つまり目先の利益、目先の問題解決だったんですね。今朝の2節から9節には、そのための対策会議の様子が詳細に記されています。名付けて、契約の箱返還プロジェクト。この時、彼らが決めていたことは、つまりこういうことでした。契約の箱をイスラエルに返還するならば、ただそのまま返すのではなくて、在家のための生贄と呼ばれる、言ってみればお詫びの品を添えてお返ししましょう。そのお詫びの品は、5つの金の種物と5つの金のネズミにしましょう。5つというのは、ペリシテの5大都市の数に対応した数字です。また金の種物とネズミにしたのは、どうやらこの種物の病原菌を媒介していたのがネズミだったからなのだと思われます。でもこれは、なんとかその怒りを収めてもらいましょうといういかにも異教的な考えに基づく提案であったのでした。では具体的にこれをどうやって返還するか、その手段ですが、この時彼らが取った方法はこうです。まず1台の新しい車を仕立て、そこに神の箱を乗せます。それをまだ乳離れしていない子牛を持つ2頭の雌牛に引かせまして、この雌牛が行くがままに任せようというものでありました。普通なら雌牛は当然その本能に従って子牛の方に戻ろうとするはずです。けどもしその本能に逆らってイスラエルの地に向かうなら、この災害はイスラエルの神からのものだと断言できる。けどもし雌牛が本能に従って子牛の方に戻るなら、今回の災害はただの偶然だったのだと判断できる。このようにして彼らはこの問題の幕引きを図ろうとしたわけなんですね。ちなみに5節には、イスラエルの神に栄光を期するならという発言があり、6節では出エジプトの歴史にも言及した上で、速やかにかつ緊張感を持ってことを運ぶよう呼びかけていることがわかります。つまり彼らは別に信仰を持っていたわけではありませんでしたけども、うやうやしく丁重に敬意を持って取り扱おうとしている様子がここから伺えるのです。でも果たして彼らがそこまでのことをした原動力とは一体何だったのでしょうか。残念ながらそれは、イスラエルの神を喜び迎えるため、その感謝の思いからではないんですよね。 むしろこの時の彼らの心を支配していたのは、何とかして神を怒らせないように、これ以上自分たちが苦しまなくて済むようにという恐れの感情からだったのです。では私たちはどうでしょうか。今日私たちクリスチャンが毎週日曜日の礼拝を大切にするのはどうしてなのでしょうか。クリスチャンとしての義務だからでしょうか。礼拝しないと神様に嫌われてしまうからなのでしょうか。そうではないんですよね。先ほど私は高校入学直前にクリスチャンになったというお話をしましたけども、クリスチャンとなってからの私は努めてクリスチャンらしく振る舞っていました。毎週礼拝は欠かさず出席し、礼拝では一番前の席に座り、牧師の説教は A4 用紙 3,4 ページにわたってびっしりとメモを取り、聞き逃したところがあれば礼拝後すぐに質問をし、帰宅後はノートを読み返して復習までしていました。また当時はアルバイトをしていましたから、バイト代が出るとまず10分の1は神様のためにと性別し、真剣両替をしてから献金をしていましたし、教会の奉仕はもちろん、水曜日の夜には祈祷会にも出席していました。これ以外にも細かいことを挙げればキリがないのですが、今自分で振り返ってみましても、いやこんな高校生いるんだと思わずびっくりしてしまうほどに真面目な高校生だったんですね。もちろんこれらのことはある面で素晴らしいことなんです。ただ私の場合にはそれをねばならないという義務感からしていたところに問題があったのでした。その証拠に、これだけのことをしていたにもかかわらず、私の心の中には全くと言ってよいほどに喜びがなかったのです。むしろクリスチャンであることにだんだんとしんどさを感じるようになってしまったのでした。まあ当然ですよね。もちろん周囲からは真面目な好青年として見られていましたから、ある種の心地よさみたいなものは正直ありました。でも当時の私の心を一番に占めていたのは不安の感情だったのです。私は子供の頃からいじめに悩み、劣等感を抱えて育ちましたから、どうしても人の目が気になってしまうという恐れや不安の感情が心の中にはいつもあったのです。ですから人から嫌われないように、受け入れてもらうためにとにかく頑張って礼拝に行き、奉仕をし、誰かに褒めてもらうこと、認めてもらうことだけを生きがいに頑張ってクリスチャンをしていたのでした。けどそれはこの時のペリシテ人たちが、これだけのことをしないと神に許してもらえない、受け入れてもらえないんじゃないかと、まるでビクビクしながらあれこれ頑張って振る舞っていたことと何ら変わらないんですよね。では果たして神様は、ここまでの努力をしないと私たちを受け入れてくださらないお方なのでしょうか。どんなに疲れていようが礼拝に出席し、どんなに落ち込んでいようが笑顔を振りまいていないと、クリスチャンとして失格なのでしょうか。そうではないんですよね。決してそんなことはないのです。私は自分の中にある罪の問題がはっきりと示されたとき、ああ、できなくていいんだ、無理しなくていいんだと思えるようになりました。それまでは、ああしなきゃ、こうしなきゃ、こうでなければならないと と自分で自分を縛りつけていましたが、そこから解放され本当の意味で救われたのです。エペソ人への手紙2章8節9節、あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。私たちが救いに預かったのは、私たちがクリスチャンにさせていただいたのは、私たちが頑張ったからなのではありません。救いは私たちの頑張りにかかっているのではない。すでにイエス・キリストが頑張ってくださったから、とてつもない犠牲を払ってくださったから、私たちはただ恵みによってそれをプレゼントとして受け取ったに過ぎないのです。私たちの原動力、それはどこまでもあなたに寄り添い、どこまでもあなたを許そうとされるとてつもない神の愛なのです。私たちはこの絶対者なるお方に無条件で愛されている。イエス・キリストの十字架の贖いによって許されている、その恵みを賜った存在です。この恵みが私たちの原動力であるからこそ、私たちは義務感や恐れからではない、心からの礼拝を主にお捧げしたい、足りないものだけれども私も主に用いていただきたいと変えられていくことができるのではないでしょうか。ぜひ私たちは今週もこの愛と許しに生きるものとして、喜びを持って主に仕える新たな一週間の旅路へと使わされてまいりましょう。どうもありがとうございました。